すみません、失礼いたしました。
僕もちょっとトイレ行きたかったんでよかったです。
ちょっとですね、コーヒーを飲みすぎましたね。
いや、そのコーヒー、僕も今コーヒーなんかそれこそ YouTube で勝間和代の動画を見てて、
はいはいはい、
カフェインやめようと思って朝一杯だけにしてるんですよ。
ああ、私もその動画見ましたね。勝間和代さんが、なんか夜型になってしまってるみたいな話をしてますよね。だからそのコーヒーを飲んでるせいだったみたいなね。
もう本当だ、なんかコーヒーの、はい、やめた方がいいみたいな。
はいはいはい。
で、今コーヒーやめてるんですけど、
はいはい。
で、白湯とか炭酸水とか飲んでるんで、やっぱ結局トイレは行きますね。
結局コーヒーはやめたけど、まあ、代わりの水分をどうしても口が取ってしまう
っていうことで、デトックスにはなってるのかもしれないですけど、
はいはいはい、まあ
そうですね、
うん、コーヒーで多分おそらく悪影響があるっていうのは、まあ、あのカフェインの取りすぎなんですよね、
うん、なんかそのカフェインは結局その血管を拡張して、
はい、
その何ですかね、ブーストしてるから良くないみたいな。
ああ、なんか、あの、なんか頭痛の話をされてます、
うん、
カフェインによる頭痛がしたからといって、その頭痛薬なんだ、その頭痛薬も結局カフェインですよ、みたいな話ね。
うんうん、まあ、薬だと思って。
そうですね。まあ、なんていうんですかね、コーヒーの、いわゆる、味もちょっとやめられないっていう方は、うん、そのカフェインレスであるとかデカフェとかを選ぶのがいいのかもしれないですね。ああ、
じゃあこっからちょっと僕も4時から娘を迎えるんでアフターショーみたいにしますか。
ああ、
そうですね。メインの話は一つ、あ、もう一個残ってましたね、はい、Facebook おじさんの話をして、
はい、なんかすいません、ちょっとあれですね、なんかドーリョフさんのトピックじゃなくて、なんか私のトピックばっかり結局話してしまって、
いや僕はもう最初、あ、まあそんなに何ですかね、はい、そんな大した内容はないんで、はい、Facebook おじさんのニュース読んだんですけど、
はいはい、
まあ、要はそのあれですかね、思ってる以上に20代30代使ってるってことですか。
あ、そうですね、Facebook みんなおじさんおばさんでしょとか高齢者でしょって思うんですけど、意外と20代、うん、30代使ってますよって話なんですね。で、
はい、多分これ考察なんですけど、はい、多分今 Facebookの参加がインスタグラムじゃないですか、
はいはいはい、
で多分インスタグラムとフェイスブック紐づいてるからなんじゃないですかね。
ああ、そうですね、あれインスタグラムとフェイスブックはもう紐づいていて、その紐付け設定がしてなくてもフェイスブック側に勝手に紐付けちゃうんですね、
はい、うん、
うん、
でもうストーリーとか上げストーリー上げたりとか、はい、そのログインしてますっていうのが多分どっちにも反映されてると思うん
ですよ、はいはい、
インスタグラム見てたら多分フェイスブック上にもいるそのログイン中になってると思うし、
はいはいはい、
でストーリーっていうそのムービーをアップしたら、
うん、
フェイスブック上でも見れますもん
ね。あ、そうですね、フェイスブック上でも連携して見れるようになってますね。そうそう、
だから多分20代30代が多いっていうのと、はい、あとはその結構そのログインの認証をフェイスブックにしてるのが多いからだと思いますね。
ああ、なるほど。あ、そうですね、まああのログイン認証、そうですね、ウェブサービスとかで結構 Facebook で、うん、このアンカー自体もそうですよね、確か Facebook でログインとかあります
ね。あ、できますね、
はい、
うん、っていうので、まあ、その消すほどではない、
うん、
でそれでその認証とかされたときは、まあはい、Facebook にも多分
あその出ちゃうんですね、その何々のサービスを利用していますっていうのが
利用し、
あの、うん、他の人も見えてしまうので、まあ、私の場合はちょっとあの、まあ、ケンブリッジアナリティカとかあのフェイクニュースの問題もあったし、うん、まあ、あと何ていうんですかね、あの個人情報の流出とかそういうあのプライバシーの懸念からちょっと Facebook アカウント自体も削除してしまったんですけど、
あ、
まあ、あのその単純にまあアカウント自体を持っていることで、まあ、他人とつながり続けられてるみたいな利便性自体はあのあるので残してるって人が多いのかなって気はします。
うん、消すほどではない。
うん、そうですね。まあ、まあ私のあれでしたね。あのちょっとあのお正月にあのニューヨークに住んでるいとこと久しぶりに会ったんですけど、
は
い、あの、はい、まあ、いとこもやっぱちょっと Facebook 社には懸念があって、その Facebook、うん、のアカウント自体は削除はしてないけども、あの自分で停止してる状態にしてましたね。
なるほど、うん、まあ難しいですね。
難しいですね。どうしてもその無料サービスという ところなんですが、結局自分の個人情報を企業に切り売りしてるので、はい、なんか対価は払ってるんですよみたいな話になっちゃうんですけどね、うん、結局そういうの。
そうです。僕が Facebook やめられない理由が一個あって、はいはい、あの元マイクロソフトの成毛さん、
はい、
彼の投稿がすごい面白くて、今本ズっていう 本の、そのレビューサイトを運営してて、はいはい、まあ、そっち見ればその結構時差があってその投稿は見れるんですけど、で Facebook で見たらまあ結構タイムリーに見れるんで、
はいはいはい、
それが結構それで結構見ちゃいますね。
ああ、なるほど。そういう見たい投稿があるとかっていう、まあ、動機ならまあいいのかもしれないですね。それはまあ単純になんか、うん、まあ、完全に否定するものでもなくてっていうところですね。
まあでもそのそれこそそのそうですよね、自分の情報を切り売りして、うん、まあコーヒーもやめれたんで Facebook もやめたんです
。そうですね。まあなかなか人間はなんていうか結構習慣を変えるっていうのが結構ハードルは高いとなりますね。だからその同じことをやっぱ人間って続けるのはあの心理的にも結構楽なんですね。
そのそれこそそうです。また戻るんですけど勝間和代ですよ。
あ、勝間和代さんですか。
もう僕もう10代ぐらいの頃から勝間和代の、はい、なんていうんですかね、信者
だった。そうだったんですね。あ、それはちょっと存じ上げなかった。
別にそのなんか、
はい、
新書とか最初読み始めた時に最初に勝間和代さんの本読んで、
はいはいはい、
でまあ一時別まあか勝間さんもそんなになんか、まあ、結局何してる人なのか分かんないじゃないですか。
ああまあそうですね。
何の人かって言われると微妙じゃないですか、
はいはい、
でちょっとまあ距離を置いてて、
はい、
距離勝手にですけど個人的に一方的に、
はいはいはい、
でまあ YouTube は、はい、まあ、結構まあ面白いんで見てるんですけど、
うん、
でまあ、その習慣がいかに大事かみたいな話してて、
あ、
だから今すげえその心がけて、
はい、
まあ、10時に寝るようにしたりとか、
はいはいはい、
なんかその歯磨きとか、
うん、
なんか一回習慣にしてしまうともうなんか逆にしないと気持ち悪くなるっていうか。
あ、確かにそれありますね。
いい習慣を続ければ、
うんうん、
フロスとか今、
はい、
もうここ半年ぐらいずっと続けてるんですけど、
はいはい、
しないと気持ち悪いですね。
ああ、やっぱあのフロスは本当やっぱ歯科とか受診するとですね、あの、はい、まあ、した方がいいですって言われるし、あの、まあ、うん、あのフロス必ずしてるんですよねって言うと、やっぱあなんか偉いですねみたいな言われますよね、歯医者とかでは。うん。
いや、あのフロス普通に一回歯磨いて、はい、その後フロスしてめっちゃ取れるから。あんまり歯磨き懐疑的になってきて、
はいはいはい、まあでもは
でもう一回その、
はい、
最初その普通のフスその歯医者さんで買える、
はい、
歯磨き粉最初磨いてフロスして、はい、あとジェルコートみたいな、
はいはいはい、それはなんかあのあれですかね、フッ素コーティングのみたいな感じです
か。なんかそんな感じですね。
あ、
チェックアップっていうんですか、
ね、はいはいはい、
歯医者さんで買う歯磨き粉、
ああ、
とあと月一で歯ブラシ変えてますね。
あ、なるほど。あ、歯ブラシはやっぱりあの変えないと古い歯ブラシだと結局磨けてないかったりするんですね。先が丸くこう沿ってですね、うん
うん、とあとやっぱそのバイ菌をこうやっぱ、
はい、
こう培養していくじゃないです
か、はいはいはい、
コロニーみたいなそれで、
はい、
それももう今もう今月も変えましたね。
ああ、同僚さん、あの、あれですか、結構、やっぱ虫歯とかで悩まされたこととかありますか。そんなでもないですか。
虫歯で悩まされたこと全くないですけど。
ああ、そうですか。
なんか、歯の対応年数で35年らしいんですよ。
はい、あ、そうなんですね。
はい。なんかその人間の設計的に。
はいはいはい。
でもその、まあ、今こう、テクノロジーの力で100年生きる。
あ、そうですね。
ってなった時に、はい、やっぱり歯は大事にした方がいいよって言われて、
うん、まあそうですね、まあ、歯も臓器ですからね。で、
歯は臓器、
うん、で歯の エナメル、人間の体でどこが一番硬いかって言ってやっぱ歯のエナメル質が一番人体の中で硬いですかね。硬度は高いけど、あの酸にはものすごい脆いんで、要するにあの虫歯のミュータンス菌が歯垢の中で増えちゃって出す酸で、もう一度溶けちゃうともう戻らないみたいな話ですよ。
うん、うん、その菌とかも調べてもらいましたね。なんかどのぐらいいるのか。
はいはいはい。なんかその
だから、
はい、
その間食やめなさいとかって言われましたけど、
ね、ああなるほど、
うん、お菓子とか食べちゃうんで、はい、
なんか
そんなとこですかね。なんかこの結局なんか全部つながってくるのが面白いなと思って、
はい、
なんかその最近その料理とかに興味を持って、はいはい、でもその美味しい料理を食べるためにやっぱその健康でその自分の歯とか、
はい、
いなきゃいけないなとかっていうところが、はい、微妙にこうリンクしてくるのが面白いなと思いますね。
ああ、そうですね。まあ、あの、料理で結局食事をするっていうことも、その、要するに食べたものがやっぱ体をまた作りますからね。
うん。うん、そうですよ。で、あとは僕の残ってるのは。
はい、残ってるの結構多いですけど、これ、なんか
も。でもそんな大したことないです、はい、漫画系が結構どうしても気になってて。
ああ。
今月号のイブニング
が、はい、
がその AI 手塚治虫なんですよ。
ああ、この AI 手塚治虫のニュース、あれを見ましたね。その、私はこれ、アベマニュースで取り上げてるのにものすごい見てですね。うん、
見ました、
はい。
で、なんかその、それこそ AI 社会の話を AI が書いて
るん
です。
はいはい。
で、ちょっと、ちゃんと読みそぶれたんですけど、はい、なんかペンホルダーみたいなのを刺してあって、
はい、
それが書くみたいな。
ああ、あれ機械、確か、アベマニュースで動画出たんですけど、あれですよね、結局プロッターですよね、プロッターでこう、
うん、
こう、あれで書いていくってことですよね、検討しない、うん、
でも、その、言われなかったら完全にタッチは手塚治虫でしたね。
ああ。なんかもう確かキャラクターとかもなんかその機械学習で作ったんですよね。だからその、
うん、
マシンラーニングで、なんか人の、なんか最初手塚治虫の書く、なんかその動画のニュースでやってたのが、その、最初なんか手塚治虫の書くキャラクターの絵だけを、なんかマシンラーニングさせたら、全くなんかキャラクターの顔ができなくなって、で、それでやり方を変えて、うん、なんか最初にまず普通の、なんか現実にいる人間の顔をたくさんマシンラーニングさせて、人間の顔ってこういうものですよの後に手塚治虫の描いたキャラクターのその絵をどんどん読み込ませたら描けるようになったって言ってました、
ね。
だからまずな。
あ、それちょっと見てみます。
はい、
気になる。
だから、なんか、
その、で、はい、そもそもその手塚治虫の画風を完全に模写するっていう人はいたんですよ。
ああ、私も存じ上げています。その
荒井慶一先生っていて、はい、で荒井慶一先生はその手塚治虫さんが絶対描かないそうなやつってことを、はい、まあ、手塚治虫が描いたら怒られそう
なやつを描いてる、描いてらっしゃいますね。なんかパロディというか。
描いて、
はい
はい、で手塚治虫さんって娘さんって息子さんがいて、はい、息子さんはアニメーターかなんかなんかそのアニメーションのプロデューサーかなんかですね。
ですね、
誠さん
はですね、映画も作っててですね、映画監督もされてですね、昔実写映画で、ですね、確か白痴っていう、ですね、結構幻想的な、うん、まあ、日本を舞台にした、白痴っていう映画も作ったりしてますね、過去に。
うん、で、その、あと娘のルミコさんっているんですけど、ルミコさんが、あれですよね、はい、手塚治虫の版権とか、なんですかね、手塚プロダクションを今、率いてて、はいはい、で、その、さっきの、その、手塚治虫を完全に模写してる荒井慶一先生と、
はい、
その、ルミコさんが結構、ツイッターで、その、プロレスするんですよ、
ね。そうなんですね。あ、
その、二人ともめっちゃ仲いいんですけど、
はい、
なんか、その、それでこう、突っ込み合ってるの見て、微笑ましいな
と思
って。
ああ、なるほど。そうですね。まあ、まあ、亡くなった人とかの、画風とかその作品のストーリーから AI が学んでもう今作り出すっていう時代ですね。もうなんかそれ、うん、それもあるし、その作品自体ができるのもあるし、あとはまあそのあれですよね、 AI 美空ひばりだと、もうあの、
ああ、
うん、あの亡くなった人がもう CG で動き出すみたいな。
そう、それですね。先々週かな、
はい、
あの韓国の企業がその VR で、
はい、
亡くなったお母さんに娘を見せるっていうのが
あって、ああ、ありましたね、その、うん、うん、
あれ、あ、まあ、ちょっとあれちょっと過ぎたニュースなんですけど、はいはい、あ、やっぱちょっと 法整備が必要なんかなと思いますよね。
ああ、そう、
結局その、うん、それは問題点がやっぱ難しいですよね。倫理のところになってきますよね、これから。
うん、だから
だってその死んだ娘とかに、
はいはい、
そのどこ今までどこにいたの、寂しかったよって言わせてて、はいはい、でそのスクリプトを書いたのはプログラマーじゃないですか、
はいはい、
本当にその自分がし、まあ、ここからは本当に倫理の時間で、自分が死んだ人 で、
はいはい、
でお母さんかわいそうか、お母さんに会うためにこう VR になって言うセリフっていうのはなかなかこう難しいものが
ありますよね。まあ、そうですね。というかもう亡くなってたらそれは亡くなった人は言いませんからね。だから
言わないと思うんです
よ。だからね、あの、
でもそのやっぱりその、
うん、
なんかこう本当にでも自分がこう娘亡くした母親だったら、
はいはい、
それでも会いたいと思うのは人の差がじゃないですか。
うん、まあなんていうか、まあただそれはもうなんか結局なんかあのなんかそうもうあれですよね、なんか作り物ですよねっていう、なんかそう思っちゃうのはやっぱりその、うん、あれなのかもしれないですよね。あまりにもその客観的な視点だとやっぱあのそれは作り物ですよねって思っちゃうんですけど、やっぱ寂しさとかがあるとその会いたいという気持ちが湧いてくるのかもしれないですね。
で本当にその、うん、動画見た時にそのもうリーチアウトしてて、
はい、
こう娘にこう手を伸ばすん
ですよ。ははは
お母さん
は、はい、
だからそれ見てでもやっぱりその需要があったらそこにビジネスって生まれるわけじゃないですか、
はい、
だからこう先法整備がさなんか倫理委員会とかやるべきなんじゃないかと思いますけどね、
うんうん、まあもしかしたらそのあれかもしれないですね、その死ぬっていうことをどう捉えてるかっていう、なんていうか、そういうその人の信仰する、宗教によってやっぱその概念も変わってくるし、その所属する社会によっても違ってくるっていうことで、もしかしたらそれぞれの社会でそれはもしかしたら違う、なんていうんですかね、法制度が出来上がってくる話なのかもしれないですね。うん、例えば何でしょうね、まあよく輪廻転生とか生まれ変わりとか言うじゃないですか。であれ結局どういう話かっていうと、はい、あれ正確にその仏教の世界で生まれ変わりとか言うとですね、はい、結局あれいわゆるですね、日本の仏教の世界で生まれ変わったらまた会いたいよねとか言う人がいるんですけど、正確にですね、仏教の話をするとですね、生まれ変わるっていうことはどういうことかっていうとですね、生きることに失敗して成仏できなかった人がまた、はい、それは失敗したから罰として生まれてくるんですよって話になるんです。
おー。
うん。その仏教的な解釈を言うとですね、正確な、うん、生きるのに失敗して成仏できなかったから罰としてまた生まれさせられるって話ですね。その成仏できて悟りの境地に達した人は永遠に天国に居続けるって話なんですね。
うん、だからまあそれで次のその、
はい、
Kindle プライムで漫画を今読んでるって話になるんですけど、
はいはいはい、
Kindle プライムで、あ、じゃあ Amazon プライムリーディング
が充実してて、プライムリーディング結構充実してますね。私も読んでますよ。
で、
はい、
これで寿司極右編ってやつを今読んでて、
はいはいはい、
小林ドームさんって漫画家さんが、
ファさんの友達ですよね。
ああ、で、そうです。多分同じとこ住んでるのかな。
うん。
で、あの人、そうですよね、なんか。で、飯にしましょうって漫画がすごい面白くて当たったんですよ。
ああ、私も飯にしましょう読みましたよ。ちょっと一巻だけ読んだんですけど。
ああ、一話だけ読みましたもんね。
はい。
実際にで、ハテナブログで、
はい、
その料理作って、
はいはい、
実際に作ってそれを全部その漫画にするみたいな。
ああ、なるほど。
とかすごい面白くて、でこの人にハマったんですけど、
はいはい、
でこの寿司虚空編って多分飯にしましょうの前に書いたやつなんですけど、
はいはい、
なんか寿司屋でその数学の話をするんですよね。
ああ、なんかそういうシチュエーションを描いてる漫画ってことです
か。まあ結局そのギャグ漫画で、
はい、
なんかそのまあ、ずっとぶっ飛んでる感じであの寿司屋で、
はい、
でなんかその一通りギャグやった後に、
はい、
でなんかそれなんか数学の話をするみたいな。
ああ、なるほど。
これまあ無料の 割にはというか、まあやっぱ面白かったですね。
あ、これがまあ無料で読めるってことなんですね。
無料で読みますね。今クレヨンしんちゃんとかも結構読みます。
じゃあこの
寿司だからそのあれです
ね、はい、
今週だからジャンプとコロコロがその小学校が休校になって無料になったんですけど、
はいはいはい、
まあ、Amazon プライム入ってたら結構無料の漫画あるよっていう。
ああ、そうですね。まあこれは多くの人に本当知ってもらいたいですね。面白いですけど、ちょっと私はプライムリーディングで、いや主にですね、私はあの雑誌ばかり読んでたんですけど、あ、
雑誌もいいです
よ。はい、
あのクロワッサンとかターザンとかあります
か。ああ、あのあれ読んでました、ね、ターザンの、腰痛肩こりみたいなのと、あの辺のストレッチの仕方とか見てですね、実際やってみたりとか。
ターザンはそうなんですね、結構そのハードルが高いんですよね、はい、結構自分でやるそのトレーニング
とか。ああ、そうですね、うん、
なんか僕前買ってたんですけど、はい、毎回新しいその、
はい、
こういう筋トレとかトレーニングとかって出てくるじゃない
です
か、
はいはいはい、
椅子を使ってとか、
うん、
毎週これ買ってる人って毎回新しいやつをやってはやめてるのかなって、
はい、あ、
まあその中で自分に合ったやつをやってるのかもしれないですけど、
はいはい、
今週号の今月号のターザンはホルモンについてやったんですよ。
あ、ホルモンですか。それなんか、は
い、それが結構面白い
です。なんかあれですかね、あの成長ホルモンとかですかね、筋肉を作るとか、なんかそういう話ですか。
もうほんとホルモン全般で、
あ、
やっぱりその、
はいはい、
寝るのは大事だなと思いました。
ああ、なるほど。あ、まあ寝てる間にね、あの成長ホルモンが出て体を修復するとか言いますよね。
はい、
うん。
あ、どうですか、その後寝れてます？
いや、あのですね、あの異常に眠いですね。あのだからその最近はですね、そうですね、だから引っ越し前のだからまあ20日ぐらい前の、まあ、2月の15日よりちょっと前なんですけど、まあ、あの、うん、非常に夕方になるともう眠くなってですね、で、頑張ってないと起きてられないっていう状態で、で、そうですね、で、それで結構頑張って起きていろいろ、まあ、やらなければならない、まあ、トゥードゥーをやっていくんですが、
うん、
やっぱ睡魔に負けて、
寝落ち、
そうですね、まあ、23時とかには、まあ、布団を敷いて寝てっていう感じなんですが、ただやっぱあの、はい、布団敷かないでもうそのまま、まあ、新居なんか畳なんですけど、あの畳の上に横になって寝てることもあったんですね、うん、で、
うん、
であとはまあよく眠れますね。ただ午前2時とかにやっぱまあ起きちゃいますね。なんか知らないんですけどね。
午前2時。じゃあ、あれですね。あんまり寝れてないっちゃ寝れてない、
ね、はい、うん。まあ、でもそっからなんか二度寝ができるんですね。
の
二度寝して結局、なんか、二度寝が結構長くてですね。なんか、二度寝の方が結構、なんか午前9時とか10時まで寝たりしちゃうんですね。なんかその毎日の睡眠時間がなんかちょっと寝すぎなんですけど、なんか9時間10時間になったりとかしてますね。うん、
うん、ああ、やっぱその僕たちあのミーフィット使ってるじゃないですか、はいはいはい、そのミーバンド4の紐付けアプリのトラッキング で、
はい
はい、でこれ最近分かったんですけど、はい、ディープスリープが2時間超えたら、はい、そのアドバイス言われない
んです。ああ、そういうことなんですね。私はちょっとディープスリープがまだ2時間超えたことはなくて、うん、
はい、 あ、でも、あ、そうですね。はい、だから、基本的に、その、短くてもこの2時間、はいはい、深く寝ることが大事なんだなと思って、はいはいはい、やっぱランニングとかした日は、結構いい数字取れますね。
あ、なるほど。
なんかこう、昔っていうか、はいはい、今まではこう、いかに寝てないか自慢をするっていうのが、
ああ、そうですね、なんか、
3時間しか寝てないとか、はいはいはい、だからこう、僕は寝てる自慢をしていこうって。
なんかね、寝てない自慢、寝てない自慢を、まあ、ものすごいする人もいるんですが、それはなんか、あんま自慢になってないよっていう話ではあるんです
ね。うん、ですよね。昔からこう、どこにもいるんで。う
ん、なんかね、だから、まあ、私はサラリーマンやったことはないんですけど、ないかわからないんですけど、だから、
あ、言ってました
ね。まあ、大学時代思い起こすと、なんか、いや、なんか、バイトで忙しくて寝てなくて、とか、なんか、いう人はいるんですけど、なんか、特にそれも、なんか、それに対して言う言葉もないですからね。
うん。そうなんですよね。まあ、自称が、
ね、寝てないって。そうですね。
寝てくださいとしか、言いようが。はい、だから、そうですね。
よく。はい。
で、
あ、同じ
で、あとはも
う、あれですね、この、はい、同じ、まあ、ドームさんの、寿司局編からの流れじゃないですか、このおいしんぼ読んでラーメンコンテストに優勝した人っていうのは、
はい、あ、これ今週トゥギャッターで見た後に、はい、TVer で見たんですけど、はいはい、あのオードリーって漫才師の、はいはいはい、あ、違う、若林がやってる、はい、激レアさんを呼んできましたってあるんですよね。
あ、なんかそれ YouTube 動画でなんかそういう、
ありました。
番組をアップロードされてるのを見たことがあるかもしれない。だからその、なんていうかその、割とその一般人で結構なんか癖が強い人が出るようなのじゃないかと。はい。
ですです。で、これでその、はい、まあ、その、ラーメンコンテストに、はい、おいしんぼを呼んで、はい、その作った人がまあ優勝しちゃうっていう。
お
で、まあ、おいしんぼ、あ、とか漫画どうですか、読みます？
漫画はですね、もともと漫画すごい好きなんだったんですよ。漫画好きというかですね、
はい、
なんか、もう最近は、あれなんですね、その、小説も読まなくなってしまって、ノンフィクションとかルポしか読まなくなってしまったんで、あれなんですが、まあ、もともとは、ですね、割と元々が SF とかすごい好きな人間なんで、アフタヌーンで連載していた二瓶勤さんの作品とかですね、あのブラムとか、シドニアの騎士とか書かれてたですね、二瓶勤さんはもともと、アメリカで確かもともと最初建築の現場監督とかやってて、その後漫画家になった人なんですけど、ですね、ものすごい巨大な、ありえないぐらいの大きさの構造物で構成された世界を描くんですね。で、まあ、非常に面白くて、まあ、ブラムであると、まあ、ネットフリックスで。
あ、こシドニアの騎士が多分有名
か、ね。そうです。アニメ化されてますよね。で、ブラムも、まあ、映画化されて、ネットフリックスで見れるんですけど。
の、
だから、まあ、代表作は一番最初に描いたブラムなんですけど、まあ、その後割と最近連載してたのが人形の国とかそういうのですかね。うん、まあ、割とこの人の作品はまあその、まあ、友人
面白い
ですね。あの友人の影響で読み始めたっていう感じですね。うん、
なんかその漫画でその人の人柄って結構わかります、はい、これでまあ攻殻機動隊とかも
好きですね。あ、そうですね、はい、
なるほどですね。
あと、あれを読んでましたね。奥ひろやさんのガンツとかですね。読んでましたね。
ガンツはですね、はい、今は、実写化されたじゃないですか。
ああ、されましたね。はい。
なので、はい、なんか、作者が、絶対に実写化できない漫画を作ってって言って、はい、で、今、原稿で書いてるのが、はい、その AV 女優がその巨大化して、はい、 地球外生命体と戦うってい
う。すごいですね。
はい、なんか、なんかその、AV 女優をして、はい、してて、で、なんかその主人公、男の子
はいはい。
となんか付き合うようになって、はい、で、なんかその地球の終わりみたいな感じになって、なんかその巨大な人間が、巨人兵みたいなのが来るんですよ。
はい、はい。
地球に。で、それで、こう、そこで巨大化した、その、パピコっていう、AV 女優が、その、戦うんです
よ。ああ。
なんかその、こう、犬屋敷もそうですけど、はいはい、発想が
面白い。ああ、そうですね。ああ、犬屋敷も、あれはちょっと漫画の方は読んでなかったんですが、その、アニメ化されたアニメの方を見て、非常に面白いなと思いましたね。
そうですね。だから、あれですかね。それこそ広角機動隊またなんかネットフリックス
で新しくあるんですね。3月かし、いや3月というと今月ですね。それか今月か3月か4月からネットフリックスで配信が始まるんですね。広角機動隊の方は、あれは確かその広角機動隊始まるのは時系列的にはその2000年代前半にテレビシリーズでその衛星で放送された、神山健二さんが監督をした、スタンドアローンコンプレックスからの世界観の流れだった気がしますね。はい。
じゃあ、あれですかね。とりあえず、まだ僕は映画を見てないんで、映画見てから、その次何見ていいか。
ああ、そうですね。はい。
最後ちょっともう一回、もうあと、まず時間が
なくて。ああ、そうですね。
まずそのサイゼリア、サイゼリアの話したくて、はいはい、その、ちょっとこのリンク最後にあげたんですけど、はいはい、サイゼリアのエスカルゴが一番うまいって、イタリアの料理屋さんが言ってバズってるんですよ。
ああ、これ、私もサイゼリアのエスカルゴ大好きなんですよ。
なんか、サイゼリアのエスカルゴは、そのもう自分ところで全部コントロールしてるから、はいはい、水にされてないエスカルゴが、食べれるみたいな、日本で
唯一。ああ、そうなんですね。
なんかそのやっぱかんこう輸入してる、輸入の上で一回その、はいはい、突破、普通のその食品だとエスカルゴ水にしないといけないけど、はいはい、でもサイゼリアは全部抑えてるから、はいはい、もうその水にされてないエスカルゴが入ってすごく美味しいみたいなことをまず喋ってるのを皮切りに、はいはい、でこのイタリアでイタリア料理店で三つ星、なんか星持ってるシェフなんですけど、はいはい、サイゼリアでバイトしてる。
すごいですね。
で、そのサイゼリアはその、はい、やっぱ1600億とか、はい、年商があって、はいはい、そこのでかいとこじゃないとできないことをやってるし、めちゃめちゃその生産効率上げるための努力を惜しまない。はい、やっぱそのちっちゃいとこは勝てない。はいはい、
それで多分あれですね、厨房に車でもバックヤードものすごく作り上げてくるみたいなところができるところでもある、うん、ですかね。
で、なんかこの人がなんか最終的には、なんか本当にさ、なんか、その、イタリア料理のとはみたいな話になって、はいはい、で、なんかその裏庭で羊とかヤギとか買って、はいはい、で、残飯をその、なんかその、鶏に食わせて、その鶏を、その、はいその出したりとか、はいはい、結局そのサステイナブルでないといけないんだみたいな、うんはいはい、っていうのとそのいかにその利益を上げるやっぱりその厨房で普通にやってると、うん、そのやっぱ給料上げられないじゃない
ですか、まあ、そうですね、はい、
同じことしてるだけです年数上がって、はいはい、やっぱそれってそのスキルが上がっていかないみたいなことを話してて、うんはいはい、なんかめちゃぐしゃぐしゃってなんかその個人的にそのやっぱこれからその人間がやることが付加価値がある
じゃないですか。ああそうですね、人間がやる、う
ん、その調理師とかっていいなと思ってたんですけど、うんはいはいはい、でもやっぱそのサイゼリアとかにやっぱ勝てないし、うん、そこやっぱもうちょっと戦略を練らないといけないなと思いましたね、はいはい、いやこれめちゃめちゃ面白かったです。
なるほど、私もまあ、エスカルゴ自体すごい好きなんですけど、ちょっと フランスのパリに滞在してた時にそのあれその、はい、まあ友人の家にまあ滞在させまあ泊まらせてもらってた時にまあその、まあ、パリの友達がそのスーパーでですねあのまあフランスのパリあのエスカルゴなんか1キロ2キロみたいな感じでこんな大きい袋に入れられてその冷凍されて売ってたんですね。で、うん、それをまあその家に持って帰ってなんかオーブンで焼いて食べるみたいなことをしていましたね。でそこでもう本当なんかあれでしたね。まあそれも美味しかったんですけどまあ
はい、
あのそれの味を思い出しても確かにあのサイゼリアのエスカルゴは美味しい。
そうじゃなくない
美味しいって感じですね、うん、フランスのパリで食べられる。
そうですね、うん、でまだうんうんそうですね。サイゼリアって47都道府県のうち17県しかその進出してないらしい
んです。ああそうなんですね。あみえー、
だから結構田舎の人って、はいはい、そのサイゼリアあったら嬉しいですね。確かに福岡にある
、ね、確かにそうですね。嬉しいですね。うん。
うん、
はい、はい、
言ってましたね。
確かに宮崎県にはないですからね。うん。
ない
で、ね、で私はまあ以前10年以上前にいた、まあ、岡山県にはあったわけですね、サイゼリアが。うん、
おお。47から17ですね。
でまあ結構、はいはい。
にあるんですね、
まあ、結構価格帯的にもリーズナブルでしたし、非常に助けられましたね。うん、
いやなんか本当その目から鱗でその、はい、自分からそのファミレスで働きたいとかって思った
こと なく
て。
ああなるほど、うん、確かにそうですね。
で、
はい
はい、でそこの人今日そのスパのインタビューで答えてるんですけど、
はいはい、
その餃子の王将とか、
はい
まあ、バーミヤンとか、はい、なんかそれぞれまあいいとこある、はい、あるよみたいなこと言ってて、はい、ファミレス侮れないですね
まああれですね。まあ要するに個人で経営するレストランにはできないことがファミレスにはできたりもするみたいなとこもあるっていう話になったりするんですか。
いや本当でもその中でもサイゼリア群抜いてほしいと思いますね。と、なんでまあ今度は
サイゼリアサイゼリアどこまで遠征しないといけないんですかね話ですけどね。
まあ、
近場で福岡ですか。福岡今この時期に福岡行くのはなかなか
、まあ、収まっ、年内にでも。
まあ、そうですね。まあ、今、はい。
それか、あれですね。その、サイゼリアも、チルドでなんか出してくれたら買うんですか
ね。ああ、そうですね。確か、はい、はい。
ジョイフルが今、その、
販売してますもんね。はいはいはい、あと、
あんな感じで。
あとはなんか、スキヤもなんかヤフーショッピングとかで売ってますよね。だから、何十食分とかみたいな。牛丼、うん、そういうの。
ああ、はい、なるほど。
だから、ちょっとスキヤもそういう感じで、なんていうんですかね。なんか、自社の商品をなんか、通販してくれると、なんか、遠方でも味わえるみたいなところあるかもしれないですね。だから、そのビジネス的になんかそこはなんか逆、うんなんていうんですかね、あんまり手を広げすぎないところで、なんか慎重にやってるのかもしれないですね。
うん、いや、手堅いですよ。だって、ID 決済なんですかね。
はいはい、おー、猫来ましたね。うん。
猫あれも、今、戦国時代だから、はい、これで一社って決まるまで、
ね。あ、サイゼリア、確か、だから、キャッシュレス決済に、その QR 決済とかに、はい、しないんですよね。うん、
でもう勝手にそのもうベータと VHS みたいに企画が決まれば、はいはいうん、向こうからおのずとお金払って置いてくれって
言
って
く
るということで、あの人なんかもともとメーカーの社長で、はいはい、本当にその多分なんていうんですかトヨタ的な改善、はいはい、なんかまだ雑巾絞れるっていうのを口癖で、ねはいはい、書いてて徹底的なそのコストカットみたいな、うん、やっぱその外野から来た人だから見えてきたのかもしれないですね。
ああ、そうですね。
飲食店の人だったらそれこそそのずっと10年天ぷらを修行とかしてたわけじゃないですか。はいはい、揚げそのまあ僕もこの間天ぷら作ったんですけど天ぷらって簡単だよってやったら、うん、でもなんかそれに10年修行がいたりとかっていう、はい、球体以前のところに、うん、 そういう人が入ってきたから、入ってきたからやっぱ革新的だったかもしれないですね。
別分野から来るっていうのは結構あれかもしれないです。そこの業界にずっといたらあのできない発想とかできますからね、うん、だからあのさっきあの
イノベーションが
さっきのあのシドニアの騎士が出たじゃないですか。でそのシドニアの騎士のアニメ版を作ったあのポリゴンピクチャー、はい、ポリゴンあのピクチャーズのあの結局、まあ、経営者っていうか社長はあのもともとあれですよね、あのアニメ業界の人じゃなくてあの、うん、なんかそういう確かあの全然ジャンル違いのそういうなんかものづくりみたいなそういうところから確か来た人だった気がしますね。あの、うん、そのアニメ業界と全く違うところから入ってきてあのものすごいアニメ制作をあのものすごい効率化したみたいなところありますね。
やっぱだからまだなんかどっかですね、イノベーションが起きるところあるかもしれないですね。ということでちょっと無数のネタに行くんで終わります、
はい、
今日もありがとうございました。
ありがとうございました。